皆さんこんにちは。雨の中よくいらしてくださいました。また3階でこの映像を見てくださっておられる方も、3階で少し窮屈がありますけれどもいらしてくださっていることを心から感謝いたします。美しい秋の空の下にですね、コスモスがきれいに咲いている時期になりました。ちょっと小さいコスモスですけれども、ここにありますけれども、この時期やはり早紀江さんが、めぐみさんを思われて書かれたコスモスのようにという歌がありますけれども、こういう詩があります。コスモスってなんだか弱々しくて揺れている花なのに、ほらお母さん、お母さんが育てたコスモスって茎が太く花も大きくって風にも揺れないよ。そして最後で、遠い空の向こうにいるめぐみちゃん、あなたもお母さんが育てたあのコスモスのように地に足を踏ん張って生きているのね、きっと。しっかりと頭を上げて生きているのね、きっと。という早紀江さんが書かれた、詩があります。この時期私たちコスモスを見るたびにですね、早紀江さんの心に少しでも近づきながら、北側で、またコスモスを見て、お母さんとの対話を思い出している、めぐみさんが、希望を持ち続けられますように祈っていきたいと思うんです。今便利でスマートフォンを見ますと平壌のですね、気候を私たち見ることができますけども、私もそれを設置しまして、今日は6度ということでちょっと寒いんですけれども、でも週末は21度になってこう暖かい、週末になりますので、まだコスモスは咲いているのかななんていうことを、感じています。今日私たちは、主に祈るために集められました。私たち心を合わせて祈っていきたいんですけれども、祈る前に静まりながら私たち自身の心をですね、少し主に探っていただきたいと思うんです。めぐみさんのことのためにもちろん私たち一番に祈ります。でもですね、今日こうして集められたお一人お一人、めぐみさんのこととはまた別に、また皆さんもお一人お一人たくさんの祈り課題があると思うんです。近くにいてもそれこそ遠いような存在である子どもたち、また健康上のこと、先ほどめぐみさんも早紀江さんも語られたように、愛する者の死別、いろいろな状況の中で私たちはこの日本で生活していると思うんです。そういう中で私たちの願い思いというのが祈りになるわけですけれども、同時に私たちのその祈りという行為とは別に、私たちの内心にもしかしたら、もしかしてやっぱり難しいかもという小さき疑いが起こったり、あまりにも長い期間祈りが答えられないと、自分自身が納得できる理由を見つけてしまった方が、その方が楽かもしれないという心の心理がある時があるわけです。しかし私たちが覚えて祈ることは、神様は私たちの思い、感情、理解力を超えて主ご自身の御業をされる方であるということを信じて、私たちはやはり祈りに立ちたいと思うんです。その結果や方法というのは、私たちがみんな経験してますように、多くの場合私たちの期待した方法や私たちの期待している時とは別に起こったり、また私たちが恐れていること、疑っていることも全く全然違う結果が起こるということが多くあるわけです。聖書は不思議な書です。75歳にもなったアブラハムに対して、外に出て星の数を数えろと、すぐにまたその子供が生まれたのではなく、25年も待たされて100歳になった時、たった一人の赤ちゃんをアブラハムは抱くことができるわけです。星の 数は数えられないけど、手に持っている赤ちゃんの数は1なわけです。でも神様は これが数えきれないぐらいになるんだぞと言われることを信じるか。モーセは80歳の時にもう生活も安定し、もう自分の人生はこれで終わるんだろうと思った時にエジプトに戻って、200万人という、そしてそれも400年という長い間奴隷生活をしていた民をあなたは導き出すんだという大きな宿題を与えたわけです。彼らの知性的な、また体験の中での理解というのとは全く別の何かが確かに動いていたということです。しかし聖書はその彼らが純粋に彼らに語った神に信じて仰ぎ見続けたということを聖書は証ししているわけです。現実の厳しさ、私たち一人一人がいろいろなその厳しいページを持ちながら歩んでいると思います。諦めてしまった方がもういいとそのノートを閉じたくなるような時があるわけです。しかし主は今日も、今日この時も、信じるのかと、あなたは信じるのかと聞いているわけです。今日入ってこられた時にこの31日間の祈りのしおりを皆さんお手元に配られたと思うんですけれども、これは31日間毎日祈れるようなですね、この祈り課題が出てるわけです。で、私だけなんでそんな大きいの持ってるんですかみたいな感じだと思うんですけれども、これはですね、本当は皆さん持ってるのは半分バージョンなんですけれども、印刷会社の人が間違えまして、これがですね約2000部送られてきたんです。私で、私初め斉藤さんと思ってびっくりしたんですけど、私も50になりまして、いやこれ見やすいなみたいな感じになりましたね。それで、でもこれだけのものが2000部配られたっていうことは、神様、日本の教会に、日本のクリスチャンたちに、諦めるな、祈り続けろと言っていると、私たちはアーメンと確信しました。後ろにですね、この大きいバージョンも小さいバージョンもたくさんありますので、ぜひご自分の教会にですね持って行ってくださればと思うんです。で、今日は15日ですので、15日の祈り課題をちょっと読ませていただきます。死をも打ち破る復活の主の力強い御手により、扉が一日も早く開かれ、恵みさんが解放され、自由になれますようにという祈り課題です。この15日の上の部分に一つの御言葉があるんですけども、斉藤さん、佐紀江さんに一つ渡していただきます。御言葉があるんですけど、これちょっと皆さんで一緒に読みたいと思うんです。ヨハネの福音書11章25節の御言葉、皆さんで読みましょう。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。これはイエス・キリストの言葉ですけれども、イエス・キリストはこの言葉をいつ語ったんでしょうか。イエス・キリストの友人であったラザロっていう人が死にかけているっていう話を聞いて、イエス様は時を待ってラザロを訪問したわけです。しかし時すでに遅しで、その村に近づいた時にラザロのお姉さんのマルタがその村の入り口のところに出てきて、主をもしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうにというわけです。しかしあなたが神にお求めになることは、何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。こう後悔の気持ちとともに、自分自身でイエス様を信じたいけれども何とか納得したいというような、問答ですね。でもイエス様はマルタに、あなたの兄弟はよみがえるんだと。それを言った時、マルタは、 もうラゾロが死んでるのを知ってるので、なんとか自分の納得できる答えを、イエス様、確かに終わりの日によみがえりの時があって、その時に私の兄弟はよみがえることを知っていますと、こうイエス様に言うわけです。その後にイエス様がこの御言葉、私はよみがえりです、私が命です、私を信じる者は死んでも生きるの、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますかと尋ねるわけです。マルタは、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますとマルタは答えるわけです。マルタは納得する答えを自分自身の中で見つけたいと、イエス様を目の前にして葛藤しましたけれども、イエス様は、あなたは私を信じるのかと聞いているわけです。皆さんももう持っていると思いますけれども、サキエさんが書かれたブルーリボンの祈り、この147ページにこういう文章があるんです。待つこと以外何もできない私の一つの選択、そしてそれは一方的な神の恵みであるものでした。私も主人もこの間何度も恵みはもう帰ってこないかもしれないと思いましたけれども、何の手がかりも得られない代わりに戻ってこないという証拠もない以上、恵みは生きていると信じるしかないのです。戻ってこないという証拠もない以上、そうですね、私たちは恵みさんが死んだというニュースを聞きましたけれども、それは大嘘だったっていうのが分かったわけです。恵みさんは今も死んでしまった、いなくなったという情報は一つもないわけです。だから生きていると信じるしかないのです。そして一瞬一瞬信じて待つことがどれほど大変なことか、その精神的な苦痛は言葉では到底言い表すことはできません。しかし私は洗礼を受けて神に全てを委ねることになりました。私はこうして何とか自分を見失わずに済んだのでした。もちろん気持ちが動揺することはそれからも何度もありました。しかしたとえ不幸な結果になろうと、人は誰にしも確実に死を迎えるのであり、その時こそ私と恵みの魂は安らかに出会えると信じられるようになったおかげで、私にははっきりと覚悟ができたということには間違いありません。もう一つの箇所に、もう一つの部分に、サキエさんが使命について語られているんです。皆さん、使命って何でしょうか。恵みや他の被害者の方々のことは言葉に言いつけせないほどの大きな犠牲です、痛みです。しかし必ずその人たちは大きな使命を持っていると信じています。もちろん恵みだけでなく全員が一刻も早く無事に帰ってきてくれることを信じ祈り続けています。しかしいつ全てが解決しても帰れるのか、いつ会えるのか、今は分かりません。これも全て神様のご計画があり、聖書にあるように全てのことには時があると受け止めています。その時を信じ待ち、それが私たち家族にできることではないでしょうか。皆さん、家族とは何でしょうか。家族とは何でしょうか。皆さんのことを信じて諦めない人が家族です。母とは何でしょうか。全世界を敵にしても、体がボロボロになっても、この子を守るという特別な愛が注がれている存在ではないでしょうか。私たちはいつも早紀江さんの姿を通し、むしろ私たちが祈りを学ばさせられ、本当の愛というものは、この世界がたとえ終わったとしても、それこそコロナに全世界がかかったとしても、 愛があるならそこには力があり希望があるんだということを愛は語っているわけです。この本もですね、この本と愛は諦めないという本、後ろに、通達なんですけれども、準備させていただきました。こちらちょっとただではないんですけれども、私たちできることは、やはり横田早紀江姉妹という存在を日本の教会に伝え続ける責任があると思うんです。そして北海道から沖縄まで私たち祈りを知っている教会が祈り続ける、早紀江さんと共に祈り続けるということを私たちもできる道があると信じます。愛は諦めないんだと、その愛が必ずめぐみさんに届いていることを信じます。私たち人間は大きいもの、速いもの、力強く見えるものに目が奪われがちですけれども、先ほど読んでいただいたヨハネの黙示録に出てくるイエス様の姿は、聖なる方であり真実な方であり、ダビデの鍵を持っている方なんだと。で、その方が開くと誰も閉じることができなくて、その方が閉じると誰も開くことができない、最高の権威を持っている方に私たちは今日も祈るんだということです。そしてその方がおっしゃったのは、ヨハネの黙示録3章8節で、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。少しの力しかあなたにはなかったけれども、フィラデルフィアの教会は決して大教会ではなかったけれども、日本の教会は他の国と比べたら、アメリカや韓国と比べたら 0.2% の小さな群れかもしれないけれども、小さい力がしかなかったにもかかわらず、あなたは私の言葉を守った。それが私たちが天に帰った時に神様が見られるところです。私たちの教会は礼拝数が何人ですとか、私たちの教会の歴史は何年ですとか、教派は何年ですとか、そんなことは天国の門では一つも聞かれず、私たちがここに与えられた主の御言葉を受けているか。なぜアブラハムは、なぜモーセはその年になって、その絶望的な状況の中で立ち上がることができたんでしょうか。ただ単に神の御言葉が下ったからです。早紀江さんの証をいつも聞くたびに、呼ぶ記を誰かが読めと言って帰っていったと。私も長年牧師をやっていますけれども、伝道の方法で誰かに呼ぶ気を進めなさいなんて私は考えもしないですね。自分でもわからないのに。でも不思議ですね。呼ぶ気だったからこそ、呼ぶのような誰も経験したことのないような、想像もできないような痛みを、その言葉を通して早紀江さんはその痛みを乗り越えることができた。神の言葉が下ったがゆえに、早紀江さんはこの43年間祈り続けられている。43年前の11月15日、今から1ヶ月後になりますけれども、その新潟で起こったその悲劇。しかし主の御言葉と母の愛、父の愛によって、この祈り会は続けられていると私たちは信じたいと、信じていきましょう。私たちの納得できるレベルのことではなく、私たちの考えをいつも超えられるこの方に私たちは祈りながら、今日も心を合わせて祈っていきたいと思うんです。美しい秋の空の下に北朝鮮でもコスモスが咲いていることでしょう。今日私たちは心から信じて、今日という日、不思議な神の導きによって、めぐみさんが 小さな花を見ながら、ふるさとの母のことを思い起こし、家族のことを思い起こし、日本の全員、みんなは諦めずに私たちを待ってくださっているんだということが、不思議な感動が起こされて、めぐみさんに今日という一日も力が注がれることを祈っていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。誰も閉じることができない扉を開かれるイエス・キリストよ、あなたは天の扉を開いてくださいました。天の扉をこのような罪人たちに開いてくださる方ならば、なぜ北の扉を開くことができないことがあるでしょうか。主よ、今日西岡先生の話を聞いて励まされました。主はあなたの不思議な方法で、その北朝鮮の最高指導者とその指導者たちの心を開いてください。新しく建てられた菅総理の心に、あなたが主よ扉を開いてくださり、神様、日本と韓国と北のリーダーたちがテーブルについて、この問題についてしっかりと話す御業が起こりますように、主よどうか望んでください。横田茂さんをお別れをする会が持たれると聞きました。神様、そこで新しい出会いを与えてくださり、もう一度私たちは立ち上がろうという決心の時となりますように、その会を祝福してください。何よりも日本の教会がこの問題に対してさらに立ち上がり、祈りの輪が広げられていきますように、主よ、北海道から沖縄、そして全世界にいる日本のクリスチャン、また各国のこの祈り課題を持って祈っておられる全てのクリスチャンにあなたが働いてください。今日もメディアの関係の方が来てくださっていることを感謝します。文章、テレビ、ラジオ、インターネット、そして人脈を通し、神様、めぐみさんと全ての拉致被害者の方々が、この秋、日本で多くの人たちが信じて待っているということが伝わりますように、主よどうか望んでください。信じ、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。